こんにちは。アメリカ在住ジュエリーデザイナーのアスカです。この配信は私アスカがデザイナーとして、ブランド経営者として、また一人の人間として、人生のプロセスを楽しみながら奮闘する日々の中で感じたことを、心理学部出身ならではの観点も織り交ぜながら、アメリカサンフランシスコベイエリアからお届けしていこうという番組です。前回ですね、私がジュエリーブランドを立ち上げるに至った背景、またその思いについてちょっとお話をさせていただいたんですが、私が運営するブランド 3x7 ジュエリーですね、そのブランドを立ち上げるに至った、背景というのが、関わる全てが笑顔につながるジュエリーを提供するというところに、使命感を感じて、人間は微力だけど無力じゃないと、だから無駄ではないという言葉を胸に、まずは自分が変わることで、その微力な行動が積み重なって、結果的に世の中がちょっとでも変われたらいいなとの思いで立ち上げたというお話をしていました。で、今日はですね、その背景に、ちょっと通ずるものなんですけれども、そもそもなぜ私が国際社会問題に目が向いたのかというきっかけについて、ちょっとお話ししてみたいかなと思っています。まず政治的、経済的、社会的に問わずですね、その国際問題に関心を持ったきっかけというのは、大まかに大学時代と中学時代にあった気がしています。本当完全に私事なんですけれども、私が小学生の頃ですね、坂本龍馬に恋をしていた時期がありまして、あの時代に早くから世界に目を向けるような視野の広さを持っていた坂本龍馬、彼に影響があったのかどうかわからないんですけれども、自分が今いる世界から一歩外に出て、自分の視野を広げたい、いろんな価値観に触れたいと思って留学を決意して渡米したのが2005年ですね。カリフォルニア州サンフランシスコにある大学で心理学と並行して国際関係学の勉強をしていた時期がありました。そこで触れる情報により、世界を取り巻く様々な社会課題を、より深く知って、考えるようになったんですね。タイトルを忘れてしまったんですけれども、20代前半の頃、社会問題を題材にした映画をいくつか見たのがきっかけで、世界ではいくつもの紛争やテロなどが起こっていて、その地域で暮らす人々は生活を脅かされているという現実問題に気づかされて関心が向いたんですよね。この同じ地球上で同じ時代に生きる人たちにそういったことが起こっていると。で、政治的なことが複雑に絡んだ社会問題とか、民族や宗教間での対立、土地資源の奪い合いとかですね、それが権力闘争が背景だったりとか、憎しみ合いから生まれた負の連鎖だったりとかですね、到底自分には太刀打ちできないような出来事が起こっていて、そういった問題において被害を被っているのは大体何の罪もない一般市民とか子どもたち、それまでほとんど外国人と触れ合うことがなかった日本暮らしから、多種多様な人種がいるのが当たり前の環境に身を置いたのが関係あったかもしれません。で、また世界同時多発テロから数年しか経っていない当事国にいたからかもしれないんですけれども、なんかこうなんとなく知っていたようなことがよりリアルに考えさせられて、比べるものではないのは百も承知なんですけれども、その頃抱いていた自分の悩みとか生きづらさみたいなものが本当にちっぽけに感じたんですよね。で、またそれらが、自分が住んでいる世界から全く関係のない遠いところで起こっているように感じながらも、実は関係ないとは言えないというね、そんな事実を知りました。なんでかっていうと、物理的に地球の裏側で起こっていることでも、例えば世界経済だったりとか環境問題だったり、または普段の何気ない自分の生活で使用している生活用品にでさえも、密接に関わっていて、全てはつながっているんですよね。あとはやはり留学先がカリフォルニアだったということもあり、メキシコ人など中南米から来た人たちに出会うことも多くて、いつもニコニコ陽気な彼らもですね、実はその笑顔の背景には自国に家族を置いて一生そのまま会えないかもしれないというリスクを負ってまで、その家族を養うために本気の命がけで不法で越境してくる理由があったりとか、なんだかそれまでは遠い国の、ニュースだったことが現実にとても身近に感じるようになりました。で、それ以前にも国際問題に関することに関心を持った記憶というのが、 まあ、思い出せるところで私が中学生の頃ですね。高校生だった2つ上の姉が、アフリカの貧困にあえぐ子どもたちを題材にした研究発表というものが、高校生国際研究発表大会というもので、県知事賞を受賞したことがあったんですよね。で、その研究発表のきっかけとなったのが、ルワンダ難民の取材途中で墜落事故死をした、元共同通信社のナイロビ支局長である、沼澤さんという方が、当時の姉の担任の先生のご友人だったそうなんです。そういった現状にですね、間接的にも少し身近に感じた瞬間がありました。そういうことを経て、いつしか世界の問題に対して自分に何かできないかと、思い始めていたんですけれども、当時はまだ自分は戦争もない平和な国で生まれ育って、今もなお何でも物が揃っていてインフラも整っているような豊かな国で生活しておきながら、そういうふうに思うこと自体おこがましいというか、偽善になるのかもと行動を起こせずにいたんですね。で、そこからいろいろ経てジュエリー業界に携わるようになってから、ジュエリー業界の負の側面というものに気づいたきっかけというものがあるんですけれども、そのもともと大学時代に国際関係学を学んでいた中で、金などの資源がですね、戦争や世界経済に関係しているということを知ったということと、以前から自分が生きる上で社会貢献につながる何かがしたいとの思いが心の中にまだずっとあった状態で、そのジュエリーに携わる中で何か自分にできることはないかなと思い始めていた頃ですね、レオナルド・ディカプリオ主演の映画ブラッド・ダイヤモンドを見たのがきっかけですね。それがきっかけで、ジュエリー業界にいながらも自分の知らないところで大変なことが起こっているということを知って、より思いを加速させたんです。そのブラッド・ダイヤモンドというものは、1999年ですね、アフリカのシエラレオネのダイヤモンドをめぐる内戦で、反政府軍が、地元民を強制労働させる様子とか、少年たちを麻薬漬けにして兵士に仕立てて、自分の故郷や家族を襲わせる様子、襲撃した村人の手足を切断する様子などを、実話をベースに描かれた映画なんですね。で、この映画によって、綺麗な宝石の裏側の負の側面というものが世界にも広く認知されるようになりました。で、無知の知を知るという勢いで、いろいろ調べ始めたんですけれども、そこにはとても胸が苦しくなる現実があって、でもしかしたらお客様に提供しているこのジュエリーたちもこのお店にたどり着くまでにそういった紛争に関わる道を通ってきた可能性があるのではないかとか、そう思うと正直いても立ってもいられなくなったんですね。これはそのお店を批判しているとかではなくて、これまでのジュエリー業界では完全なる流通経路が相当複雑で不透明なことが当たり前とされてきてしまっていただけなんですよ。で、もう一つ私自身がその宝石業界の負の側面というものに気づいたきっかけになったものというのが、ダイヤモンドより平和が欲しいという本ですね。後にシリアで犠牲になったジャーナリスト、後藤健二さんの本なんですけれども、これもまた同じように舞台はダイヤモンドの生産国シエラレオネなんですね。内戦状態にあったこの国で、反政府軍が特産品の最高品質のダイヤモンドの鉱山を抑えるために、犠牲になった少年兵にまつわる悲劇について書かれているんです。で、人生の大切な瞬間を刻む象徴的な存在であるはずのダイヤモンドをはじめ、その他の宝石や金の採掘場などでの悲惨な背景を知って、ジュエリーっていうのは人の深い思いをつないでくれるはずなのに、そういったあれですね、紛争とか貧困問題、環境問題、児童労働などですね、そういった人的被害があってはならないのではないかと、そう思ったんですけれども、どうにかこうにか国の内側から改善していくしかないのかなとも当時は思いつつ、国家間の問題や政府絡みに立ち向かって自分の命をなくしては意味がないと思ったんですね。そう思って思いとどまり、 じゃあせめて自分が提供するジュエリーは、見た目にも背景にも配慮したもので、みんなの笑顔につながっていくものを提供していこうと思ったのでした。まあ、それはもはや直感めいた、使命感を感じた瞬間だったんですね。で、まあ何事もまずは関心を持つことから始まるとは思うんですけれども、しかしただ平和を願っているだけでは何も変わりませんよね。で、まあサステナビリティの観点で考えてみると、そこには3つの要素があります。人、地球、そして利益です。でもし物事が利益を生み出さなければ、まあ、つまり財政的に持続可能でなければ、社会的変化というものは起こりません。持続的な変化を起こすには財務的な観点から持続可能でなければならないんです。で、まあ、経済が回らないことにはジュエリーの原材料の生産国の人たちの生活というのはますます困窮するんですね。まあ、愛があるからこそ、まずそういった社会課題の解決には結果として経済価値も創造されるものでなければならないと、まあ、そう思って、まずマネタイズできるよう、そして課題解決につながるシステムを用いて、ビジネスそのもので取り組む必要があると考えました。で、そうして利益の向上、環境への負荷低減、人権の尊重などを実現することができると思っています。そうして、自分でジュエリーブランドをオープンすることを決めていきました。今日はいつもよりちょっと長くなってしまったんですけれども、まだまだ道半ばですが、ジュエリーの輝きが本当の意味でよりクリーンで美しくなるように、3x7 ジュエリーでは可能な限りトレーサビリティに取り組んで、人、環境、社会にプラスのインパクトを与える方法を模索しながら、努力とアップデートを重ね続けていきたいと思っています。最後まで聞いてくださりありがとうございました。アメリカ・サンフランシスコ・ベイエリアからお届けしました。